ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。
スピナー。おはようございます。平野真由です。3月14日木曜日、世界で今起きていること。アメリカの議員たちは TikTok の排除に向け本格的に動き始めています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。TikTok の運命は上院に委ねられた。アメリカ下院は13日、本会議で TikTok についてアメリカ国内での利用を禁止する法案を可決しました。法案が成立するには、さらに上院で可決された上で、バイデン大統領による署名が必要になりますが、バイデンはすでに下院上院で可決された場合には署名をすると宣言しています。法案が成立すると運営元である中国企業バイトダンスが TikTok を165日以内に手放さない限り、国内1億7000万人のユーザーは TikTok を利用できなくなります。フランスは安楽死の合法化を目指す。大統領のエマニュエル・マクロンは5月に安楽死の合法化に向けた法案を議会に提出すると明らかにしました。末期がんの患者などを対象に、緩和ケアが不可能かつ本人が完全な意思決定ができることを条件に、医師が致死性の薬物を処方することを認める内容です。世論調査では国民の7割は安楽死の合法化を支持している一方で、自殺をタブー視するカトリック教会からは反対の声が上がっています。このため法案では安楽死や自殺幇助といった表現は使わず、緩和ケアの強化という形で進める方針です。ヨーロッパでは安楽死を認める国が増えており、カトリック国のアイルランドでも法制化に向けた動きが進んでいます。 BYD は格安モデルを追加した。中国の EV メーカー BYD は新たなラインナップとして89,800元、日本円でおよそ184万円の E2 を発表しました。同社は今年2月にはハイエンドモデルのスーパーカー U9 を発表しており、こちらは168万元、日本円にして3450万円を超える高額モデルとなっています。最新モデル E2 は既存ラインナップで最も安いモデルと比較しておよそ 12% 安い値段が設定されており、充実したラインナップは中国における BYD の EV 市場の優位性をさらに揺るぎないものにしそうです。一方で中国国外での成長は伸び悩んでいるともされており、ウォールストリートジャーナルは BYD 幹部が不安を抱えていると報じています。混迷のハイチから脱出。ハイチで孤児院を運営するアメリカ人作家のミッチ・アルボムは12日、妻らと共にヘリコプターでハイチを脱出したと明らかにしました。ハイチでは2021年に当時のジョブネル・モイーズ大統領が殺害されて以来、大統領は空席になったままで、複数のギャングが勢力を拡大してきました。およそ4000人の囚人が脱獄するなどして治安が悪化し、11日にはアリエル・アンリ首相が辞意を表明。ギャングが空港などを襲撃する中、アルボムは共和党議員らの助けでヘリコプターを派遣してもらい、妻やスタッフらと共に脱出したそうです。ディスカウントショップは冬の時代。アメリカでディスカウントショップを運営するダラーツリーは、都市部を中心に展開するファミリーダラーなどおよそ1000店舗を今後数年間で閉鎖すると発表しました。同社はもともと郊外を中心にダラーツリーを展開しており、2015年にファミリーダラーを買収しましたが、インフレや盗難の増加もあり運営に苦戦していました。同社は今後ダラーツリーの店舗を増やしていく方針です。今日のニュース、皆さんが気になるトピックはありましたか？ぜひ SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。平野真由でした。今日も良い一日を。
リスナーの皆様より多くのリクエストをいただいている話題のニュースを深掘りしたエピソードを週末の有料版で配信中です。今なら1ヶ月無料トライアルを実施中。詳細は概要欄に記載しています。この機会にぜひ聞いてみてくださいね。感想、ご意見もお待ちしています。